皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ダジャハオ、上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャスト、ランニングチャンネル第165回になります。東京は概ねめちゃくちゃ暑いんですけれども、沖縄の方は台風が行ったり来たりしてなかなか抜けてくれずに、ちょっと本当に心配です。台風の合間に走りましたという方もいらっしゃったり、そしてランナーだとなんとなくこうパトロールしたくなりますよね。ビュービューに風吹いてる時はちょっと危なくて無理ですけど、ちょっと落ち着いた頃に周りどんなになってるかなと思って確認されたりとか、そういうようなインスタグラムの投稿を拝見しました。今週のリスナーさんです。こちらのコーナーではインスタグラムにランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿をご紹介しております。この1週間もですね、いろんなところで暑いですけれども大会行われました。まずは人間塩出し昆布マラソンです。以前からある大会なんですけれども、こちらの大会は走る前と走った後でどれだけ体重差が生まれるか、どれだけ水分が飛んじゃってるかっていうのを競う大会になっておりまして、あまりにも暑いのでちょっと危険ですけどね、そんな一風変わった大会ですし、名前もねいいですよね。人間塩出し昆布マラソンってなんかすごいセンスあるなって思います。そして続いては日本海メロンマラソンです。千葉のスイカマラソンも有名ですけれども、負けじとメロン食べ放題でございます。こっちの方が高級なんじゃないでしょうか、もしかしたら。複数の方が参加されていました。あとはですね、複数の方参加されていたの釧路湿原マラソンです。河内優希選手がゲストでいらっしゃってたみたいですね。続いては大阪淀川ナイトハーフマラソンですとか、月齢川崎マラソンなど河川敷沿いの大会に出られた方もいらっしゃいますし、トライアスロンでは春名湖リゾートトライアスロンに参加された方もいらっしゃいました。夏真っ只中ですけれども、東北地方ですとか北海道を中心に大会が行われています。そして他の投稿もご紹介しますが、東北の豪雨被害のボランティアで秋田県の五城目町に行ってきましたということで、私の友人がですね、この五城目町に住んでるんですよね。議会で議員をしてるんですけれども、その友達のフェイスブックからいろいろこう被害の状況は寄せられていて、確か去年か一昨年も豪雨の被害を受けているはずなので、気の毒だなでちょっと済ませられないんですけれども、早く復興してほしいなというふうに思っています。そして続いてはお祭りの話題です。千葉県の柏市で行われたねぶた祭りなんですが、29年間開催されてたそうなんですけども、その幕を下ろすということで、お祭りの様子が出ておりましたが、むちゃくちゃ人がたくさん来てますね。すごいですね。ねぶた祭りって意外といろんなところで行われていて、まあ、本番はもちろん、私が以前住んでいた東京都品川区の中延というところもなぜかねぶた祭りがありまして、なんか勝手にねぶた作ってたら、なんか観光協会の人がたまたま通りかかって、それじゃダメだって言ってねぶたの作り方を教えてもらったところから始まったっていう、なんともこう微笑ましいというか、そんな理由なのみたいな理由で始まった祭りなんですけど、柏もそんな感じなんですかね。でもいろんな種類の祭りがあっていいなっていうふうに思いました。そして続いてはクーラーボックスのお話なんですけれども、ちょっと前後のインスタの投稿を拝見しての推測なんですが、山でですね、多分トレランか何かのコース整備をされるために、その途中地点か終了地点の場所に自分たちが飲むジュースなどを置いておくクーラーボックスを置いて、スタート地点まで行こうと思ったら、そこで車でトラブルがあって、もうそこから動けなくなっちゃったと。まあ JAF を呼ばなくちゃいけなくなった。でもクーラーボックス置きっぱなしだったので、後日回収に行ったらですね、飲み物はなくて、なんとお手紙とお金が入っていたということで、ハイカーさんがありがたくいただきましたと。で、何もお礼しないのは何なのでっていうので、現金が入ってたっていうエピソードがありまして、日本ってなんていう良い国なんだろうって思いました。そして手紙ってなんかいろんな意味で今、まあ、ちょっと前ですね、その力が注目されましたけれども、まあ、どんな字であれやっぱり手書きっていいなと思って、私もよくプレゼント企画の時とかできるだけ手書きの何かを添えてお送りしようというふうに心がけているんですけども、やっぱり手書きはいいなっていうふうにも思いました。さて、この1週間も記念日迎えられた方いらっしゃいますので、ご紹介したいと思います。まずはお誕生日です。ご自身のお誕生日、45歳になられた方と55歳になられた方、ちょうど10歳違いですね。おめでとうございます。そして娘さんが20歳ということで、今は成人年齢18歳ですけど、でもなんか20歳っていう そちらの響きの方がなんか大人って感じがしますよね。成人式は来年になるんですかね。今年終えられたのかな。でも晴れ着姿がね見れていいですよね。そして息子さんが7歳になられたということで、きっと虫が大好きな息子さんだと思うんですけれども、プレゼントのおもちゃの名前が結構面白くって、多分そのシリーズ名っていうかテレビ番組なのか分かんないですけど、まずカブトボーグっていう、なんかカブトムシと多分サイボーグとかのこう何ていうんですか、造語みたいな、カブトボーグ。製品名が2ウェイガチバトルステージスターターキットって、ガチバトルっていう、そのガチっていう言葉がお子さん用のおもちゃにも使われてるっていうのが、あ、なんかこの言葉ってもう一般化してるんだなと思って、なんか言葉の浸透とか変遷って面白いなってそのおもちゃのパッケージで思いました。続いては結婚記念日の方、お祝いで赤坂までいらっしゃったということで、私職場が赤坂ですので見たことある風景がちらほらと、なんか少し来ない間にハリポッターだらけになっていたっていうのを、そうなんですよ、あの舞台のハリーポッターが赤坂で行われているので、それでもハリポッター一色なんですよね。今だいぶ落ち着いたんですけど、ちょうど1年ぐらいですかね、最初そのハリポッター仕様に赤坂サカスがなった時はもう大変でした。大変、ものすごい人で、でなんかそのうちなんかハリポッターカフェみたいなところとか、ハリポッターショップみたいなのができて、整理券がないと入れないみたいな。私あのハリーポッターでさえあの映画怖いのでほとんど見たことないんですけど、いや人気すごいなと思って、今でもそれなりにハリポッター目当ての人はいらっしゃいます。ちょっと赤坂話題になっちゃいましたけど、結婚記念日おめでとうございます。このような形でこの番組の冒頭ではランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿をご紹介しておりますので、ぜひぜひつけてみてください。以上、今週のリスナーさんでした。それではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよび Google フォームを利用しまして、ランナーの皆さんからいろいろコメントを頂戴するコーナーになっております。今回のテーマは今シーズンを振り返ろうです。番組の都合上ですね、勝手にこれぐらいをシーズンの終わりというふうに決めてしまったんですけれども、あの別に明確な線引きがあるわけじゃないですし、北海道は今がシーズンですし、ただちょっと一旦ここで区切らせていただくという形で、2022-23年シーズン、皆さんどんなシーズンだったかっていうのを振り返っていただきました。今回はその前編をお送りしたいと思います。それでは早速ご紹介していきたいと思うんですけれども、まずはですね、長いコロナ禍を経てやっと大会が再開されたというその喜びの声、続々いただいておりますのでご紹介します。大会中止が続いて悲しい思いをしていたので、やっと大会に参加できて嬉しかった。今年は大会中止にならないと思うので練習してタイムも狙っていきたいですというコメント。そして他の方からはですね、抽選確率が下がり応募した大会は東京マラソン以外すべて当選、大会方の1年でした、怪我なく目標のサブ3も達成し大満足の1年でした、来シーズンで本気で走るマラソン大会は一区切り、集大成になるように頑張りますというふうなコメントもいただいています。やはりコロナが落ち着いてたくさんの大会に出れるようになりましたという喜びの声が多いですね。他の方のコメントもご紹介します。コロナ禍が収まりつつある中、久々にたくさんの大会に参加できて幸せな1年でした。大会関係者の皆様に感謝。フルマラソンは金沢、三重、松坂、別大の3大会、いずれも初参加に参加し、その中でも別大2時間51分35秒で約4分縮めました。トレイルの距離、長めの大会に出始め、伊豆トレイルジャーニー、比叡山インターナショナル50キロ、奥信濃100の100キロに出ることができました。来シーズンの目標はトレイルのウルトラトレイルマウント富士に出ること。フルマラソンの自己ベスト更新。先日のゆりさんの回の対談は興味深く聞かせてもらいましたということで、いや本当にあの富士走した人の話聞けてよかったです。本当にあの私だけだと説得力なさすぎですからね。そして続いてはですね、抽選倍率及び参加費についてもコメントをいただいております。 コロナ禍が一段落して実質的に市民レースも再開したシーズン、よって喜び期にしました。やはり3年間レースに出ていない、実戦感を取り戻せず厳しい結果が残りました。それでもレースは楽しい。そして参加費が上がり、抽選の倍率は下がりました。これは本当に好きな方が参加できるようになり良かったと思っています。私は参加費が上がった 2020-23 シーズンでも国内の大会は他 G7 の国に比較して安すぎです。マラソンネタにした観光誘致などの効果はあると思いますので、税金を使うなというわけではありません。参加者はそれ相応の費用を払うべきだと思っています、というふうにいただきました。参加費の値上げに関しては、あの大会に物申すの回、あの回実はすごい聞かれてるんですよね。このポッドキャストには珍しく本当にあの物申すな回で、こういろんな人の興味を引きつけたのかなとは思っているんですけれども、まあ、どうにもかくにも、まあ、大会運営費の透明化でしょうね。これにこれだけお金使ってます、だからこれぐらいは負担してくださいっていう理由付けがちゃんとできていれば、我々だって納得した人は払いますし、納得しない人は払わないですし、なんかそこの間が全く見えない大会もあるので、その値段に対してこうなんて言うんですか、ベットしていいかっていう確信が全く持てないんですよね。だからそこが結局問題なんだと思います。で、東京オリンピックの電通の問題もありましたけれども、スポーツイベントって結構ブラックボックスなんですよね。今までは何もしなくても人が集まってたっていう大会もたくさんあるかと思うんですけども、本当に値段が上がろうが上がるまいがエントリーする人は少なくなってきてるので、透明化っていうのは本当にしてほしいです。いや別にどっかに業務委託してたりとか全然構わないと思うんですよ。おそらく実行委員とか、あと自治体の方々だけでは回らないお仕事だと思うので、ただ何にどれぐらい使ったかっていうのは別に収支報告書の形じゃなくても、ある程度ざっくりでもいいから見せてほしいなっていうのは個人的には思います。同じようにですね、大会参加費に関してはこのようなコメントもいただいています。大会の再開は喜ばしかったのですが、やはりまだコロナの影が色濃く残り、整列時までマスク着用、沿道の応援自粛やエキスポの縮小など、以前のような華やかさを取り戻すにはもう少し我慢がいるのかなと思いました。また感染対策でエントリー費アップと言われていましたが、5類となった秋以降の大会も今のところ値下げという大会はあまり目にしないですね。やっぱり一度上げたものは下げられないのかな。とはいえ、来シーズンはさらにみんなが楽しめる大会が開催されますように期待しています、というふうにいただきました。コロナ対策で言うと仕方ないんですけども、応援するなされるなは結構辛かったですね。2022年の3月の東京マラソンとかは、まあ開かれたんですけどめっちゃ静かでしたもんね。で、人が滞留したらダメとか、なんか異様な雰囲気でした。それでも東京マラソンを走れたことにすごい喜びを感じたんですけど、でもやっぱりより感動したのは応援が戻ってきた後ですね。その大会はやっぱりなんか、あ、日常に帰ってきたなっていう感動がすごかったです。続いてのコメントも、まあ、改めてスタート地点に立つことができたというようなエピソードです。2019年3月に静岡マラソンで PB を出した後、母の介護を優先するために一旦フルマラソンへの挑戦を封印していましたが、その後コロナ禍でマラソン大会自体が軒並み中止。そして2年前に母が亡くなり、昨年夏の北海道マラソンで3年ぶりにフルマラソンにエントリーしました。けれどもコロナ禍も相まって3年以上フルマラソン完走を意識したトレーニングはできておらず、北海道マラソンは途中リタイア。その後ハーフマラソンに2回出場しましたが、コロナ禍前の水準のタイムが出せず、もう PB は出せないかなという思いが頭によぎりましたが、2月のいわきサンシャインマラソンでサードベストのタイムが出せたことで、まだフルマラソンを挑戦していいんだと思えるようになりました。今シーズンは湘南国際マラソンにエントリーしており、目標は PB 更新です。確かレイさんも湘南国際に参加される予定と聞いた覚えがありますので、お会いできることを楽しみにしています、ということでいただきました。湘南国際マラソン出ます。一番後ろからゴミを拾うエコスイーパーというですね、湘南国際マラソンオフィシャルのプロギングランナーとして出走する予定でございます。湘南国際はあのスライドが多いですからね、長いですから、きっと皆さんとお会いできると思いますので、一心不乱にゴミを拾ってると思うんですが、 遠慮なく声をかけてください。そして何より長らくのお母様の介護お疲れ様でした。コロナ禍前の水準に戻すっていうのはどんな人であってもやっぱり結構大変なことなので、焦る気持ちもあるかもしれないです。私も全然その頃に戻れてないので、でもまた例えばまずはサブ5サブ 4.5 ってまたあのステップを踏むことができるって思うとちょっと楽しみに思えたりもするかもしれませんので、ぜひぜひ挑戦することを楽しんでいただければなというふうに思います。続いてのコメントも、ああそうだったなっていうふうな思い出が蘇るコメントです。コロナ以降久々の開催のレースが多くて同窓会のような感じでした。4年経っても走り続けていたことに嬉しく思い、名前すら知らない人にもお久しぶりですなんて声をかけて、向こうも僕のことを覚えてくれたりして、いろいろと嬉しいレースが多かったです。あと久々のレースなんてオーパーペースで走って撃沈する方も多かったかなというのが今シーズンの感想です、ということでいただきました。いや本当に大同窓会ですよね。私も以前にも増していろんな方からですね、たくさんの方から声をかけていただいて本当にありがたいなというふうに思います。本当に遠慮なく声かけていただけたらと思います。さて続いてのコメントもご紹介します。コロナ禍で一度もフルマラソンを走れなかった2021-22シーズンはやはりとても残念な思いを抱えて終わったので、22-23年シーズンは5つのフルマラソンを走ることができ充実した楽しい1年でした。1本目の北海道マラソンではゴールで上田さんと初めてお話しすることができました。上田さんが実は上田さんでないことも北海道マラソンで気づきました。おめでとうございます。2本目の下関海峡、3本目の抱負読みるとタイムは目標に及びませんでしたが、4本目の地元愛媛マラソンでは懐かしいランナー仲間にたくさん会うことができ、やっと帰ってきたなと感慨ひとしおでした。5本目の徳島マラソンではようやくサブ3、丸1年フルマラソンを走らなかったブランコやっと払拭できました。タイム的には苦しみましたが、やっぱりリアル大会は楽しいと実感したシーズンでした、というふうにいただきました。このポッドキャスト自体コロナ禍でチームで練習ができなくなって一人で走らないといけなくなった時に、モチベーションも続かないし目標もないしどうしたらいいんだろうっていう中で生まれたポッドキャストだったので、一人で走ってる方を想定してもちろん作ってるんですけれども、どこでも一人でもいつでもできるのがランニングの良さである一方で、大会ってやっぱりテンション上がりますよね。あんなたくさんの見ず知らない人が頑張れって応援してくれるスポーツもないですし、何しろ公道を走れますし、でみんな一つの地点に向かって頑張ってるわけじゃないですか。それぞれの目標タイムは違えど、でも目指すところは同じっていう、なんかその一体感も相まって、大会ってやっぱいいよねっていう実感をより実感できたのがこのシーズンだったんじゃないかなというふうに思っています。いろんな方に会えたよっていうようなコメントは他にもいただいています。3月に東京マラソンを走りました。沿道にいるインスタグラムのフォロワーさん、ライブランナーさんたちからたくさんの応援に手を振って応えてめちゃくちゃ楽しく走りました。今回は楽しい気持ちから後半もバテずに走れて、前半のハーフより後半のハーフの方が早いネガティブスピリット、自己ベスト更新の2時間34分15秒でした。福岡国際マラソンの参加標準記録を超えているのでエントリーしようか悩んでいます、ということで、贅沢な悩み、エントリーしましょうよ。誰でも走れる大会じゃないですからね。そして応援に手を振って答えて自己ベスト、応援の力ってでも本当にすごくって、全然意識してないのに知り合いがいる区間のペースめちゃくちゃ速くなりますよね。ガーミン見てびっくりする時があるんですけど、なんか深層心理に、なんかかっこつけなきゃいけないのかなっていう思いがあるのかなって思いつつも、でもそんなね、年でも柄でもないですし、でも本当になんかペースが速くなるので、ずっと知り合いがいたら自己ベストだいぶ更新できるんじゃないかみたいな、そんなちょっとねアホな仮定もしております。東京マラソン念願でしたという方もいらっしゃいます。念願だった東京マラソンに参加できました。しかも姫路城マラソンと1周おきに連続でのマラソンだったので、両方ともサブ4を達成できて自信がついたシーズンになりました、というふうにいただきました。東京マラソンはね、本当なんか雰囲気が全然違いますもんね。なんかあんまり特別視しちゃいけないって思うんですけど、立場的にもっていうか、 日本素晴らしい大会がいっぱいある中で、なんかその東京マラソンだけ神格化してしまうのは良くないってすごい思ってるんですが、けどやっぱり全然雰囲気が違いますよね。なんかあの成功具合を他の大会にもなんか持っていけないかなって、何がそうさせてるんだろうって考えることはよくあります。さて、長らく続いたコロナ禍でなかなか大変でしたという方もいらっしゃいます。実は私はワクチン接種しておりません。実生活ではそのことで困ったことはあんまりなかったのですが、ことマラソン大会にエントリーに際してかなり手間がかかりました。陰性証明をもらうため大会3日前に仕事を半休して PCR 検査を受け提出。そもそもその後かかるリスクもあるわけだし、陰性証明いる大会といらない大会もあったりして意味あるのかなって感じていました。今でもそう思ってますけど、怒りとまではいけませんが、何か悪いことしましたかと言いたいような気分になってげんなりしていました。そのような煩わしさから解放されて来シーズンは楽しく走りたいものです。ということで、今またコロナがね流行ってますのでお気をつけください。そしてコロナじゃなくてもね、私みたいにもう超絶ひどい夏風邪、結構周りでも流行ってて、いや私がうつしたのかもしれないんですけど、私の所属してるチームでもう半分ぐらい本当に夏風邪にやられちゃって、もうみんな散々でした。まあ、コロナがまだはびこっている時は大会によって対応がかなり違いましたもんね。 PCR 検査絶対、その大会のエントリーフィーの中に含まれてて、大会の中っていうかそのエキスポでね受けなきゃいけないみたいな、東京マラソンとかレガシーハーフとかそうでしたし、で非接触で何でもかんでもやりたいって、多分レガシーハーフは東京マラソンのプレ大会としていろいろテストをしたかったと思うんですけど、なんかねシステムを運営してる先が別々だから、窓口ごとになんか違うアプリ立ち上げたりとか違う QR コードを出さなきゃいけないみたいなのがあって、比較的そういうのに慣れ親しんでる私ぐらいの世代、それより下の世代の方でも戸惑ってる方多かったですし、ましてや70代とか80代の方もいらっしゃるわけですから、いやそういう方々にとっては何て言うんですか、こう IT リテラシーが低い人はもうダメみたいな感じじゃないですか。でもそれって走ることと全く関係ないことなので、もちろん大会の運営者側もいろいろこう検討した結果、ボランティアさんにもリスクが少ない形っていうのでできるだけ非接触っていうのを選んでるんでしょうけど、非接触にしたことによって効率がめちゃくちゃ悪くなって、結局人が滞留したりとかしちゃうので、試行錯誤ってまだまだ続くんだなって思いました。まあでもまあいろいろ問題があるマイナンバーカードとか、これから全国民が持つみたいなことになればですね、顔認証とかもやりやすくなると思うので、なんかねいろいろ IT を交えつつ全体的に効率化に働くようになればいいのになというふうには思っています。そしてコロナに関しても、コロナは一旦落ち着きましたけど、次どんな病気がまた蔓延するかわからないですし、パンデミックっていう言葉自体がコロナが流行る前って多分知らなかったし、中国の武漢で最初流行り始めたのが2019年の12月で、そっから2、3ヶ月の後に全世界に一気に広がりましたからね。私2020年の1月に出張でタイに行って、その頃中国大変らしいよって言って、同じチームに武漢出身の子がいるんですけど、もう連絡は取れないとかそういう状態だったので、で日本にもそのうち来るねって言って本当にそのうち日本に来ちゃいましたからね。そっから3年ぐらいですからね。次何か流行り病来てほしくないんですけど、来た時は人類がよりスマートに動ければいいなっていうふうに思います。さてこのシーズン大充実でしたというようなコメントもたくさんいただいています。ご紹介していきます。きっと自分の人生史上一番充実したシーズンになったと思います。ほぼ毎月大会にエントリー、10月水戸黄門万有マラソン、11月神戸マラソン、12月 ITJ ショート、2月京都マラソン、3月東京マラソン、4月石岡トレイルラン、どの大会も走っている時は辛い、きついと感じる時もあるけれど、風景や盛り上げてくれる応援の方、スタッフ、ボランティアの姿に後押しされて、ゴールできた後の圧倒的な喜びと達成感、大会はやっぱり楽しい、 これから年を重ねても無理ない範囲で大会出場をモチベーションに頑張ります。ちなみに10月の水戸ではレイさんに3回抜かれました。めっちゃ元気でパワーもらいましたということで、今年もまた出場しますので、水戸黄門眉マラソン出られる方よろしくお願いします。そしてね、プロギングのイベントもまたやりたいなと思ってますので、そろそろ企画を持ち込みたいと思います。さて続いては PB が出ましたという方。コロナ禍で大会が中止延期となることが多かったので、なかなか PB 更新する機会がなかったのですが、3時間39分から3時間18分までとまさかのジャンプアップ。なんとかサブ 3.5 を狙っていたものの、ここまで伸びるとは想定していませんでした。今後は平穏無事で各大会が開催されるようになってほしいですというふうにいただきました。すごいですね。20分更新記録おめでとうございます。そして30分早くなりましたという方もいらっしゃいます。フルマラソンの PB が前シーズンより30分ほど早くなりました。初サブ4を湘南国際マラソンで達成し、そのままの勢いで東京マラソンで PB を更新できました。夏に練習を頑張った結果、ランニングチャンネルを聞いてモチベーションが維持できたと感じています。秋シーズンはレガシーハーフとつくばに出る予定ですが、7月29日に草野球をやっている際にふくらはぎが肉離れになり、満足に歩くことすらできなくなりました。全治1ヶ月、全力ペースで走れるのは2ヶ月後。今季は PB 更新は厳しいかもしれませんが、良い機会と捉えて上半身や体幹の筋トレなどに取り組みたいです。そして焦らず取り戻していきますというふうにいただきました。全治2ヶ月のふくらはぎの肉離れってかなりブチンと言っちゃってますよね、きっと。本当に焦らずゆっくり直してください。でも意外とこう一旦リセットされてからの方がその後の復活が早かったりとかしますからね。本当に焦らずに取り組んでいってください。続いてのコメントをご紹介します。今シーズンは北海道マラソンから始まり、那覇マラソン、最後は念願の東京マラソンで締めくくることができました。早くはありませんが、すべて PB 更新といいこと尽くしのシーズン。次へのハードルが上がってしまいました。しっかりサブ4を勝ち取りに行きますという意気込みもいただいております。早くはありませんがっていう前置きをしてらっしゃいますけど、 PB 更新って別にそのどのゾーンであっても前の自分を超えていくっていうのは並大抵の努力じゃできるものじゃないので、しっかり自分を褒めてめでていただきたいと思います。続いての方も PB 更新しましたという方です。10月のトレイルランレース、11月の岡山マラソン、2月の丸亀ハーフ、すべてで PB を更新できて充実したシーズンでした。コンスタントに月間200キロを走れるようになったことがベースアップにつながり、PB の要因になったのかなと思います。今年の秋には初めてウルトラマラソンとして四万十ウルトラに出走します。8月からそれに向けてトレーニングを再開していきますとのことで、ウルトラの練習結構大変ってわけじゃないんですけど、やっぱり長い間活動できる体を作らなきゃいけないので、あまりにも暑い時はもうウォーキングとかでもいいんじゃないかなと思います。その代わりなんかこう4時間とかね、5時間とか、もちろん水分補給しながらずっと動いてられる体。私シマントウルトラに出た時3ヶ月前にいきなり言われて、何もすることがないっていうか、3ヶ月前ってもう結構そこそこ仕上がってなきゃいけないのに、何も仕上がってない状態で、駆け込み寺的にあるランステでやっていた50キロ走っていうのに参加しまして、9月だったと思うんですけど、めちゃくちゃ暑くてすんごい大変でした。一人だとね、50キロ走とかって結構準備が大変なので、そういうのもうまく活かしつつ準備していっていただきたいなというふうに思います。続いては初マラソンのシーズンでしたという方々もいらっしゃいますのでご紹介します。今シーズンの喜びは2つ。まずは初マラソンを娘と完走できたこと。先にランニングを始めた娘と一緒に大会に出られたらなと思って始めたランニング、家族の応援を受けて一緒に走れたことはとても幸せな時間でした。そして2つ目はつい先日のランニングチャンネルで投稿を読んでいただいたこと。もちろんランニング中だったのでニヤランも初体験。これは癖になりそうな喜びでしたということで、癖になりますよきっと。本当に皆さんからすごいそのニヤラン、投稿が読まれた時の感想に関してはいろいろお話しいただくんですけど、でも皆さんそういうふうにこうね、大事に聞いてくださっている方からこそ、できるだけたくさんの方のコメントを、そしてちゃんとお読みしたいなと思ってですね、一つ一つを大事にしております。そして続いて海外からもいただきました。毎週台湾から楽しく聞かせていただいています。今シーズンを表すと喜びです。 去年の10月からランニングを始め、何もかもが初めて尽くしだった今シーズン、ランニングが苦行から習慣に変わり、今では趣味と言えるまでになりました。シーズン中にハーフマラソンを2回走り、1回は気持ちよく走れ、もう1回は激沈と、マラソンの奥深さを感じるとてもいい経験になりました。秋以降はついにフルマラソン出走を予定しています。これから長く続けられそうな趣味と、それを一緒に楽しむ仲間に出会うことができた今シーズンは、喜びにあふれたシーズンでした、ということで台湾からありがとうございます。私9月に台湾行きます。日本が3連休の時、向こうでガーミンの大会がありますので、そちらに出場する予定で、もういろいろ抑えております。続いてはですね、怪我やご病気でちょっと大変だったっていう方々のコメントをご紹介したいと思います。張り切って秋のシーズンを迎えましたが、ハーフマラソン当日朝にぎっくり腰が再発。その後2週間の療養期間を経て、神戸マラソンはなんとかサブ4で完走したものの、調子が上がらず、今年に入って練習方法とランニングフォームの改善を決意。目標だったサブ 3.5 返り咲きはできませんでしたが、京都では3時間41分、大阪は3時間35分で走れたので、よしとしました。ラストはサバ街道ウルトラ半サバでフィニッシュ。サバ5ギリギリでしたが、充実のシーズンでした。来シーズンまた100キロウォークから始まるかもしれません。楽しみです、というふうにいただきました。そして続いてのコメントです。まず21年末に遡りますが、クリスマスイブに持病で入院、手術を行い、その後ほぼ距離を踏まない状態で22年3月に2年間権利を持ち越していた東京マラソンに出走。卓球の水谷選手には勝ったものの、5時間40分でヘロヘロになりながら何度か完走。その後初の宿泊遠征で8月の北海道マラソンに挑み、やはり練習不足と暑さで30キロの関門に阻まれ、初の DNF。 妻が待つ北大キャンパスは遠かった。第3戦は10月の水戸黄門万有マラソンで、レイさんとのつかむの間のお話、並走する幸運にも恵まれながら中盤以降に大失速。結局制限時間の6時間を若干超えて、最後は大会アンバサダーの増田明美さんにインタビューされつつゴールという波乱万丈の展開。そしてシーズン最後の締めは今年2月の大阪。途中でハンガーノックに陥り、こちらも完走はしたものの、グロスで6時間わずか13秒オーバーし、残念な結果に終わりました。最終的に4本のフルマラソンを走り、どれも満足のいく結果ではありませんでしたが、走れる喜びをかみしめ、年齢を重ねてもまだ伸びしろがあると前向きに捉えて、来るべき次のシーズンに備えます。すでに2本のレースにエントリーしており、最終的には懲りずに3本のフルマラソンを走りたいと思っています。レイさんにもまたどこかでお会いできると良いな、ということでありがとうございます。私は北海道で、台湾のガーミンの大会、水戸黄門、神戸、湘南国際、もしかしたら岩城サンシャイン、その辺が一応予定です。でもこう怪我をされながらとか、ご病気抱えながら、それでも挑戦されていく姿勢、本当にすごいなって思いますし、でも逆になんかこう挑戦するものがなかったら、もしかして自分だったらただただなんかその病気になっちゃって塞ぎ込むしかなかったりするのかな、なんていうふうにも思ったりします。今回はコロナ禍で大会が再開されて嬉しかった、そして結果が出なかった、初マラソン挑戦できたとかですね、いろんな方々ご紹介してまいりましたけれども、まだまだ実は続いておりまして、喜怒哀楽の喜と楽がやっぱめちゃくちゃ多いんですよね。本当に紹介しきれないですので、今回すっごいコメント多かったので、もしかしたら3部作になるかもしれません。いろいろね、ヒアリング計画を立ててらっしゃる方もいるかもしれないので、ちょっと先にお伝えしておきますが、2部作なのか3部作なのかは乞うご期待ということで、ランナーズボイス今シーズンを振り返ろう前編もお伝えしてまいりました。それではお便りのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーは、読んで字のごとくこの番組にいただいたお便りをご紹介するコーナーになっております。チュン不動でお伝えしてまいりますけれども、まだまだ結婚のお祝いの言葉をいただいておりまして、ありがとうございます。皆さん本当にご紹介いたします。遅れましたが、上田さんご結婚おめでとうございます。私も上田さん免許持ってないのに、なぜテスラを購入したのと思っており、もしかしてはと思っておりましたが、末永くお幸せに、ということでありがとうございます。我が家のテスラは黒なんですけれども、実はテスラは色によって値段が違ってまして、 今もしかしたら違うかもしれないですけど、私が購入した頃は白が一番安い。その次にグレーと黒と青が同じ値段で、一番高いのが赤なんですよ。で、我が家は黒なんですけれども、なのでクロテスさんって呼んでるんですけど、大活躍しております。車中泊とかされる方は電気自動車本当おすすめだと思います。って言っても私車中泊したことないんですけど、キャンプの映像とか車中泊の映像とか見てると、いかにして電源を持っておくかっていうのは結構大きな課題だと思うんですが、電気自動車は何しろ電気自動車ですからね、バッテリー積んでますから。まあ、テスラの場合はですね、テスラから直接なんかコンセント挿して外に電力使えるっていう仕組みにはなってないんですけれども、別のメーカーの電気自動車ですとそういう風な仕組みもありますし、いや電気の心配しなくていいのになっていう風に、すごい重たいバッテリーを積んでいる車とかを見て思います。続いてもお祝いのお便りいただいております。実はですね、ランナーズボイスの方にいただいたんですが、こちらの方でご紹介する方がいいかなと思ってこちらでご紹介します。今シーズンは練習不足もあり、決めた目標では完走できないレースばかりでした。でも苦しいながら、少ないながら全てのレースを完走できたことは嬉しいです。また課題も見えたことは良い収穫です。今シーズンの喜怒哀楽で喜ぶを選んだ理由は、やっぱりレイさんの幸せなご結婚でしょう。ランちゃんリスナーにとってこの出来事は、自分のタイムや結果よりもランニングのお供に欠かせないレイさんの幸せは喜びしかありません。自分なら読みにくいコメントならすいませんが、同じことを感じている頑張るランちゃんリスナーの皆さんと共有できていたら、これもまたもっと嬉しいです、というふうにいただきました。ありがとうございます。主人が制作そのものに関わるっていうことはほとんどないんですけれども、テクニカル的なことですとか IT 系は結構強いので、困った時はですね、助けてもらうことが多いです。以前録音ソフトのバグかなんかで録音した音源がもう超絶細切れになる、もう千切りみたいになって、音声ファイルがすっごいたくさんできるみたいなバグが発生してしまって、収録して編集してその後にその状態になっちゃったので、本当に途方に暮れてしまって、何から手をつけたらいいか分かんないっていう、もう呆然唖然ですよ。で、迷惑な話なんですけど、主人にとったら夜中なんで、寝てる主人を起こしてですね、なんだかわからないけれども音声ファイルが千切りになっちゃったと、どうすりゃいいんだろうって言って二人で、ああでもないこうでもないって考えたり手を動かしたりしてですね、その千切りになったやつを順番並べ替え、そしてまた一つの音声ファイルにやり直し、リリースしたっていうような思い出もあります。こう毎週定期的にお届けできているのは、その辺のサポートあってこそっていう部分もありますので、いろいろと協力をいただいてるんですが、リリースの前に聞いてもらうっていうことはほとんどなくてですね、あとリリースの前にあんまり最新回のことを言わないようにしていて、というのも、もう私でさえこの番組で何喋ったかってもう160回超えると忘れてる部分もあるので、先にネタバレしちゃうと、あれこれなんかの回で言ってなかったっていうふうに聞かれちゃうんですよね。で、私もそれに対して自信満々に答えられないので、リリースの前にネタバレはしないようにはしてます。というようななんとなくのルールもあります。続いては過去回に関するお便りです。以前、これにハマっていますの回でインドカレーの投稿をしたものですが、その後レイさんのインスタストーリーで見た湖水のカレーを食べてきました。本当は走ってカレーランの予定でしたが、夏の暑さに負け電車で行ってきました。絶妙な味わいのスパイスカレーで、接客も気持ちよく美味しくいただきました。ところで、赤坂の底から徳穂圏内にもエリックサウスがありますよね。八重洲まで行かずとも南インドカレー定食ミールスが楽しめます。2回ほど行きましたが、楽しいミールスの食べ方という説明書もあって楽しくミールスをいただきました。あのあたりはカレー店含め美味しいお店いっぱいですね、ということで、わざわざ赤坂まで来ていただきありがとうございます。湖水はちょっと分かりにくい場所にあって、しかもお店がちっちゃいので、ピーク時に行くと多分並ぶことになるんですけれども、本当にコメントにあるように、接客もすごいいいお店で、赤坂にあるのはもったいないっていう感じですね。もともと下北沢にあったお店らしいんですけど、今でもなんか下北沢感を感じます。赤坂のお店はいろんな意味でいろんなものに揉まれてるお店が多いので、まだなんかそこに染まってない純粋さ、それを湖水に感じます。そしてエリックサウス、赤坂にもねあるんですけれども、 なぜか八重洲に行きたくなるというか、すごい今思えばすごく贅沢なチョイスなんですけど、証券会社にいた頃にお昼の電話番しなきゃいけないとか、あとちょっといろいろこう、なんていうんですか、マーケットイベントがあって、日銀のオペとかね、でゆっくり昼食を取れる時間が少なくって、で特に買いに行く時間も惜しいっていう時はエリックサウスにカレーを買いに行ってたんですね。なので時間がない時のちょっとした楽しみみたいなのがエリックサウスで、しかもイートインしたことがほとんどなかったんですよね。ほぼテイクアウトばかりで、なので逆にもう今職場も変わってゆっくりイートインでミールスを食べたいっていう、なんかちょっと個人的すぎる理由なんですけど、本当に思い出の味です。さて続いての過去回トピックは夏のおすすめアイテム直近のやつです。お便りご紹介します。夏のおすすめアイテムで紹介されたボディスイッチの半袖シャツとスリーブレスを早速買っちゃいました。夏の練習に役立ちそうです。次の練習で早速使いたいと思います、というお便り。そして同じく夏のおすすめアイテムで、今年も購買欲がドバドバ湧いてきました、というお便りいただきました。今までサングラスなんて自分に似合わないからという理由でつけず嫌いだったのですが、最近朝ランの後に目が充血することがあったため、まずはお手軽ユニクロのサングラスを購入。目が楽になるというコメントがあったかと思いますが、こりゃ本当に楽で助かりました。そこから紫外線を気にし始めて日焼け止めも使うように。ただ塗りたくる感が好きになれず、そんな中出会ったのが無印の日焼け止めシート。汗拭きシート感覚で使える手軽さにはまりました。今までは日焼けが夏の勲章といった気持ちでしたが、長く健康に走るために紫外線対策と真っ向から向き合っていきたいと思います。これからも楽しみにしていますが、いつも皆さんがコメントされるようにご無理はなさらずに、ということでありがとうございます。もうだいぶね、声もね、落ち着いてきたかと思います。今回の夏のおすすめアイテム、本当サングラスに集中しましたもんね。やっぱそれだけ日差しが強い、暑いってことだと思うんですよね。なんか今年の天気を表すかのような、そんな結果になったなというふうに、まあ振り返ってみるとそう思います。そしてサングラス、本当に目が楽ちんです。眩しいとどうしてもこうしかめっ面になりがちなので、知らず知らずのうちに目の周りの筋肉すごい使ってることがあるんですよね。で 目の周りの筋肉使うと、こう目からこうおでこ、そして頭の方につながってる筋肉、ここも凝るので、ゆくゆくは肩が凝るとかね、そんなことになっちゃいますので、本当ユニクロとかね、なんかまあダイソーとかでもサングラス売ってるので、ちょっと眩しさ気になるなという方はぜひ試してみてください。続いてはよく覚えてくださっているということで、私と誕生日が同じ方、お便りいただきました。私はレイさんより年上ですが、レイさんと同じ誕生日なんです。これからもお互い元気に8月13日を迎えられますように、ということで、あと10日ほどですね。あと10日ほどで私は43歳になります。今年の誕生日は日曜日ですので、ご飯を食べに行くことは決まっております。でも本当に8月13日って盆の最中で、誰からも祝ってもらえないって言ったら変なんですけど、お誕生日会とかとは無縁ですし、田舎に帰ってたりするので家族でもちろんお祝いはしてもらえるんですけど、なんか友達にワーワーしてもらえたっていう記憶があんまりなくてですね、就職してからはそれこそ金融機関だったのでお盆休み関係ないので同期に祝ってもらったりとかしてたんですけど、子供の頃の誕生日会は憧れましたね。お呼ばれするばかりでね、自分は開けなかったので、だいぶ払い帳ですよねそんなどうでもいいんですけど、でも本当に暑い折ですけれども、無事に8月13日を迎えられますようにということで、誕生日の日は皆さんがやってるような誕生日ランは多分やらない予定です。でもこういつもと同じように走ると思います。この番組では皆さんからいただきましたお便りもご紹介しております。こんな大会に出ました、こんなことを報告したい、以前の回でですね、遅れて聞いてらっしゃって、あ、自分もこういうものあるとかですね、何でも結構です、お寄せください。お便りのコーナーは、ランナーズボイスのコメントを募集するときにですね、Google フォームの一番下にございます。そちらだけ書いていただくのももちろん問題ありません。どんなことでも結構ですので、お便りお待ちしております。以上、お便りのコーナーでした。 そろお別れの時間が近づいてまいりました。今シーズンを振り返ろう、いかがでしたでしょうか。自然災害とかを除いてマラソン大会がなくなるっていうのはこれまでほとんど経験したことがなかったことですし、ましてやこんなに長期間の間っていうのももちろんなかったですから、それが明けてのこのシーズンっていうのは本当に皆さんにとって特別なシーズンだったんじゃないかなというふうに改めて感じました。さて来週は中編になるか後編になるかちょっとまだわからない状況なんですけれども、来週は今回の続きをお届けしましてですね、インスタグラムではちょこっと告知をさせていただいたんですけれども、こちらのランニングチャンネルに私が週1回番組を持っておりますライブランの創業者であり CEO のトモさんが遊びに来てくれることになりました。最近本を出版されましてですね、そのことに関することとか、あとライブランの立ち上げとかいろんなことをお伺いしたいなと思っております。この番組のショーノートにですね、トモさんへの質問の Google フォーム URL つけておりますので、ライブランナーさんでもしトモさんのことなんかいろいろ質問したいっていう方はぜひそちらまで質問よろしくお願いしますという形なんですけど、収録がこの日曜日でして6日です。なので今回の回の翌日なのであまり時間がないですが、もしある方はぜひぜひお寄せください。そして告知がもう一つ、こちらもインスタグラムのストーリーズなどなどで告知させていただいておりますが、ガーミンアジアラン今年も行われます。ガーミンのアプリコネクトじゃなくてガーミンスポーツっていうアプリがあるんですけども、そちらで行われるバーチャルマラソンです。アジア11カ国で行われています。ハーフマラソンもしくは10キロのカテゴリーで、完走された方の中から抽選でアミノバイタルの商品がもらえる。そしてアジアの中で一人ハーフマラソンの上で一番早かった人に9月の3連休私が行くって言ってる時ですね、その時に台北で行われるリアルな大会に渡航費付きでご招待というのがございます。詳しくはですねガーミンスポーツを開いていただくと、多分もう間違いなく一番最初にガーミンアジアバーチャルランが出てきますので、そちらの方ポチッと押していただいて、そしてですね日本ではアミノバイタルの割引券もこのガーミンスポーツ上で配布されております。 20% オフクーポンだそうです。まあまあ大きいですよね。ということで参加費もちろん無料ですので、皆さんぜひご参加ください。なんかいろんなコーナーを混ぜてしまいましたけど、エンディングで来週以降も盛りだくさんでお届けする予定になっております。ということでランニングチャンネル第165回お伝えしてまいりました。皆様次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしください。それでは